ここによる福音書を開いてください。マルコの福音書10章を今日は勉強していきます。ここでの主題は神の国に入るです。私たちは前回神の国の到来について学びました。イエスが栄光に輝き、モーセとエリアがイエスを証言し、父なる神がイエスを御子として確認されました。そしてイエス様が栄光に満ち満ちているところが神の国ですけれども、次の質問は、では私たちはどうしたらその神の国に入ることができるのかということです。10章におけるイエスの個々の教えにその質問の答えが載っています。イエスはそこを去ってユダヤ地方とヨルダンの向こうに行かれた。すると群衆がまた身元に集まってきたので、またいつものように彼らを教えられた。イエスの一行はガリラヤ地方を通り過ぎられて、その南方にあるユダヤ地方とヨルダン川の東側に行きました。するとパリサイ人たちが身元にやってきて、夫が妻を離別することは許されているかどうかと質問した。イエスを試そうとしたのである。パリサイ人が来てますね。彼らは質問してますけれども、それはイエスを試そうとしたってことなんですね。答えを得たいっていう質問ではないですね。もっともない質問っていうのはあるわけです。それは本当に正直に答えを得たい、疑問を持っているということですけれども、彼らはそのような質問ではありませんでした。何とかしてイエスの信頼を崩そう、そのような目的で質問している、つまり誘導尋問をしているわけなんです。イエスは答えと言われた。モーセはあなた方に何と命じていますか。彼らは言った。モーセは離婚状を書いて妻を離別することを許しました。このようにイエス様もパリサイ人たちもモーセの言っていることについて話していますけれども、これはなぜかと言いますと、モーセに与えられていた神の権威があったからなんです。モーセは神の預言者であり、彼の語ったことは神の語ったことでした。したがってモーセの言っていることに反していることを言えば、それは神の御言葉に反していることを意味します。パリサイ人たちはイエスがモーセの言ったことを矛盾したことを言わせて、群衆の間にあるイエスの信頼を崩そうとしたわけです。そしてモーセの言ったことは離婚状を書いて離別するということでしたね。イエスは言われた。モーセはあなた方の心が固くなので、この命令をあなた方に書いたのです。イエスはモーセの言ったことを否定することをせずに、むしろモーセがそんなことを言った理由を述べられています。あなた方の心が固くなんだからっていうものです。固くなというのは、固くなった、乾ききったという意味です。土に水を注がなくなったら土は次第に固くなり、そのまま注がないでいると、ついには栽培できない状態になります。同じように神の言われることを聞かないでいると、少しずつ私たちの心は固くなになり、いつの間にか神の御声を聞くことができなくなります。罪を犯してもすぐに告白しないで、それでも自分を許されているから大丈夫だ、いつか悔い改めればいいというような誤った見方をしていると、生ける水である聖霊がもはや注がれなくなって、心が干からびてしまうんです。離婚状を出さなければならないのは、夫婦の関係において心が固くなになったからです。それでは夫婦についての神の御声は一体何でしょうかね。イエスはしかしという言葉で、人間の現状と神の理想を対照させておられます。しかし、創造の初めから神は人を男と女に作られたのです。イエスはモーセに神の律法が与えられる前に遡って、創造の初めの姿を話されています。それゆえ人はその父と母を離れて、妻に結びついて、二人のものが一心同体になるのです。それでもはや二人ではなく、一人なのです。一心同体とあります。英語ですと One Flesh、 つまり一つの体、一つの肉になるということですね。結婚は男と女が心も体も深く結びついた状態であると同時に、子供を宿すことによって実際に一人になります。一人の子供を宿すわけです。子供は父親から23の染色体を、母親から23の染色体を与えられ、一つの体と人格を形成しています。したがって子供が与えられるっていう見地から、結婚は二人が一体となっているわけなんですね。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。このように離婚をしてはならないというふうにイエスも言われましたが、神が結び合わせたものということで、神の権威を強調されています。家に戻った弟子たちがこの問題についてイエスに尋ねた。 弟子たちにとってはイエスの発言は驚くべきものでした。当時は今と同じように離婚は当然のものという考えが定着していました。特に男性にとって離婚は男に与えられた権利としてみなされていたわけです。そこでイエスは彼らに言われた。誰でも妻を離別して別の女を妻にするなら前の妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫と離別して別の男に嫁ぐなら姦淫を犯しているのです。すごい言葉ですね。なぜならイエスはパリサイ人たちがあんな質問した背後にある動機をえぐり出しているんです。今の妻は飽きて他の女に乗り移りたいという動機、つまり姦淫から離婚するわけなんですね。そのことをですね、なんと離婚状についての立法を引用してきて、実は自分たちは悪い行いをやってるんじゃなくて正しいことを行ってるんだって言ってですね、とんでもないことを行っているわけです。そしてイエスが指摘された姦淫の罪はモーセの立法によれば死刑に値します。したがって彼らは表向きは神の掟に従っているのですが、本質は神の掟を故意に破って自らに死罪を招いているわけなんです。このようにしてイエスは結婚は生涯持続されるべきものとして説かれましたけれども、それはですね、離婚するとこの一つの体となる子供に破壊的な影響を与えるわけです。離婚は精神的に霊的にその子を真っ二つに引き裂くことに他なりません。ですから神が結婚を生涯のものに定められたのは、神が子供に高い地位を置かれている証拠なんですね。そこで次の話に移るわけです。さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。人々はラビに手を置いてもらって祝福を受ける習慣がありましたし、今もあります。それで人々が子供をイエスの身元に連れて行きます。しかし弟子たちは叱りました。イエスは大先生だ。この方はいろいろ大事なことをしておられる。あなたたちのことを相手にしたら大事なことができなくなる。イエス先生は疲れておられるんだというふうに考えたに違いありません。それではイエスはどう反応されているか見てみましょう。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。憤られました。ひどい嫌悪感を覚えられました。イエスはご自分が教えられたことをここで考えておられたと思うんですね。こう9章で言われています。私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、むしろ大きい石臼を指に弱えつけられて海に投げ込まれた方がマシです。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。イエスは子供たちに神の国に入るのにふさわしい性質を見出されています。イエスは子供を神の国を受け入れるものとして紹介されているんですね。受け入れるというのが神の国に入る条件の一つになります。そしてこの意味はですね、実は簡単のようで難しいんですね。なぜならば私たちの罪の性質というのは受け入れるのではなくて獲得しようとするかなんですね。アダムが善悪の知識の木の実を食べたことが罪の始まり でしたけれども、私たちは神の言われることを素直に聞いて神に信頼して生きていくはずだったんですね。アダムがそうだったんです。神に全ての善悪の知識を委ねたわけですね。けれども自分で納得して自分が知識を持って自分が何かをできるようになりたいというのを思うわけですね。しかし私たちが子供たちを見るときに木の実を食べる前のアダムとエバの姿を見ることができるわけです。もちろん子供たちは罪の持っていますけれども、そのような傾向を見ることができるわけです。子供たちは素直ですね。頭の中は白紙の状態です。ですから親や学校の先生が教えたことをそのまま教えられた通りに覚えていきます。さらに子供は誰よりも権威とは何かを知っている存在です。親から言われたことを先生から言われたことに従います。たとえ反抗しても自分が反抗していることを知っています。自分を欺くことができません。このように自分が知識を持って自分が何かをするのではなくて、かえって素直に神の言われることを受け入れて神の言われることに従うことが神の国に入るのに必要なことなんですね。そしてイエスは子供たちを抱き彼の上に手を置いて祝福された。この祝福をというのは良いことを話すという意味です。イエスは来る子供たち一人一人に神が愛しておられること、神が良くしてくださっていること、神が希望の計画を持っておられることなどなど良いことを話してくださいました。イエス様の子供に対する温かい心がここで伝わってきます。 このようにして神の国に入るためにはですね、受け入れることを知らなければいけません。そして次には捨てること、神の国に入るには捨てることが必要なことが書かれています。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見舞いにひざまずいて尋ねた。尊い先生、永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか。この人はイエスのうちに命を見たわけです。子供一人一人を祝福されるイエスの姿を見て、自分にはないものを見出しましたけれどもですね、彼の発言を見るとイエスの言われていることを理解していないことがわかります。彼は神の国に入りたいと願っているわけなんですが、そこまではいいんですが、そのために何をしたらいいのか、 What should I do? Do ですね、行えばいいのかということなんです。受け入れるものが神の国に入るわけなんですから、彼は本当は受け入れなければいけないところを何かして獲得しようという感じだったんですね。ですからそのような考えからなかなか抜け出せず、このような発言をしてしまったわけです。イエスは彼に言われた。なぜ私を尊いというのですか。尊い方は神お一人の他は誰もありません。イエスはここでこの人に何をすべきかという人間的な努力から目を離して、神に目を向けさせようとされています。神お一人の他は誰もありませんということによってですね、自分がどうすればよいかということから、神がどうされているのかというふうに考え直しなさいということなんですね。戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。これはモーセの10回の2枚目の板にある戒めで、人と人との関係を扱っています。するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことをみんな小さい時から守っております。これはですね、大ぼらを吹いているとは私は思いません。彼の本心だったでしょう。彼は本当に貧困法制な人でした。人間関係においてはほぼ完璧と言えるような人です。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物をみんな売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で自分の十字架を追い、私についてきなさい。日本には自分の十字架を追いという言葉が加えられていますけれども、イエスは彼が人との良い関係はあっても神との関係が切れていることを指摘されているわけですね。モーセの十戒に第一の戒めは、あなたには私の他に他の神々があってはならないというものです。しかし彼は自分の持ち物を神にしていたわけですね。そこでイエスは自分の十字架を追い、私についてきなさいという言葉を使われているわけです。でこの自分の十字架を追いという言葉を聞くとですね、何かイエス様がわざわざ私たちを苦しめるためにこんなことを言われているんだというふうに聞こえてしまうんですね。けれども十字架を追うというのはですね、言い換えますと神の愛にとどまっているということなんです。自分のことをすべて主にさらけ出して、できないことを素直に認めてイエスに助けを求めることを言っています。イエスと共にいることを第一として、自分の失敗や恥もすべて主に知っていただく、そしてその傷を主に癒していただく、それが自分の十字架を追いイエスについていくことなんです。だからイエスはこの人から、はい、わかりました、自分の財産をみんな貧しい人に与えて、今は永遠の命を得ますというのを期待されていたと思うんですね。あ、ごめんなさい、期待されていなかったわけですね。貧しい人に与えて私は永遠の命を得ますというふうにはですね、彼がなんか全部それを行うようには期待されてなかったわけです。むしろ、主よ、私は今まで財産を自分の誇りとしていました。主よ、私はこれからどうすればよいのか分かりません、助けてくださいというふうに正直にですね、告白することを期待しておられたわけなんですね。けれども次見てください。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。彼は決してしてはならないこと、つまり主から立ち去ることをしてしまいました。イエスは私のところに来なさい、あなた方を休ませてあげようと言われたように、私たちがイエスのもとに来てイエスのうちにとどまることだけをですね、イエス様は要求されているんです。だから立ち去ることは致命傷なんです。彼は顔を曇らせて悲しんでます。これは神の御心に沿った悲しみではなくて、本当に世の悲しみだったんですね。イエスは見回して弟子たちに言われた。イエスは見回しておられます。 弟子たちにこの出来事を心に焼き付けさせたかったんですね。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。ユダヤ人の間では裕福さは神の祝福のバロメーターになっていました。イエスは全く逆のことを言われたので弟子たちは驚いています。神は物質的に祝福されることもありますけれども、パリサイ人たちはですね、貪欲になって金を愛した結果お金持ちになっていたわけですね。けれどもそれを神の祝福だと言ったわけです。そのことをイエスは問題とされたわけなんですね。しかしイエスは重ねて子たちを、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。ラクダは当時その地域で最も大きな動物であり、針の穴はもちろん人間の見ることができる最も小さな穴の一つなわけですね。極端に話されてます。弟子たちはますます驚いて互いに言った。弟子たちの顔が目に見えてきますね。それでは誰が救われることができるだろうか。待ってました。イエス様はこの反応を弟子たちからもらうことをですね、期待していたわけなんです。イエスは彼をじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。イエスは神の国に入ることについて、人間的な努力を捨てなさいというふうに話されています。人にはできないことを悟り、神には何でもできることを知らなければ神の国に入ることはできません。イエスは私を離れてはあなた方は何も知ることができませんと言われました。ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。確かにですね、彼は自分の職業と家を捨ててイエスについてきました。けれどもここで私たちはという言葉がギリシャ語で強調されているわけですけれども、それに気をつけてみたいわけですね。ペテロはこれだけ自分が捧げたのだから何かご褒美は何ですないですかっていうふうに褒美を期待していたわけなんです。イエスは言われた。誠にあなた方に告げます、私のために福音のために家兄弟姉妹母地子畑を捨てたものでその100倍を受けないものはありません。イエスは弟子たちの大きな報いがあることを認められました。彼らは人間的な基準で見たら先ほどの金持ちの人よりだらしなかったはずです。しかしなぜここで100倍の報いを受けるというふうにイエス様が宣言されたのかと言いますと、彼らはイエスと共にいることをとにかく大事にしていったわけだからなんです。自分は何かするということよりもですね、イエスと共にいることを第一に求めたんです。そのため大きな報いを受けるんだとイエス様は言われています。今のこの時代には家兄弟姉妹母子畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。イエスに付き従う者は迫害に遭います。そして自分のものを失います。しかし私たちに必要な家族の愛や必要なお金は神によって必ず満たされるのです。この家族の愛というのは神の家族のことですね。そしてこの世で必要が満たされるというだけじゃなくて、後の世では永遠の命を受けます。つまり神の国に入れるわけですね。しかし先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。ここでですね、イエス様ずっと話されてましたけれども、ペテロの誤りを最後に指摘してるされてるわけです。ある人はですね、クリスチャンになると間もなく天国には階級があるというふうに聞いたみたいですね。主を信じる者は皆天国に入れるんですけども、主の掟をしっかり守った者はより多くの祝福を受けて、神の掟を守らない者は祝福が少ししかないというわけです。しかしですね、今読んだ箇所からそういう教えが間違いだということが分かるんですね。報いは結果であっても目的ではありません。主からご褒美をもらうために奉仕をするのではなくて、主から素晴らしいことをしてくださったと理解するからおのずと奉仕をするわけです。報いはその恵みの中に生きた人々に結果として与えられます。このようにして私たちは神の国に入るために自分には何かできると思うことを捨てなければいけないということですね。捨てなければいけないということを学びました。そして次に、神の国に入るためには仕えていかなければいけないということについて見ていきます。さて一行はエルサレムに登る途中にあった。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、また後についていく者たちは恐れを覚えた。弟子たちが覚えて恐れを覚えることが多くなってきています。するとイエスは再び12人の弟子をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。ここからイエスに従っていた弟子たちは12人以外にもいたということが分かりますね。これから起ころうとしていることについては12人だけに教えられているからです。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。 人の子は祭司長、立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡されます。すると彼らはあざけり、唾をかけ、鞭打ち、ついに殺します。しかし人の子は三日の後によみがえります。このしかしっていうのは大事なんですね。驚いて恐れている弟子たちにイエス様はよみがえることを伝えるっていうことはですね、本当に大きな希望になるはずだったんですね。けれども彼らはこのしかし以降をですね、聞くことができなかったので、なおさら恐れてしまったわけです。さて、ゼブダイの二人の子、ヤコブとヨハネがイエスのところに来て言った。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか。彼らは言った。あなたの栄光の座で、一人を先生の右に、一人を左に座してください。イエスがエルサレムに行くことを話されているたびに、弟子たちはますます誤解しました。弟子たちは栄光に輝く御国の中に入ると思ったわけです。しかし彼らの偉くなりたいという思いが出てきたわけですね。彼らが完璧と程遠い人間であることが分かりますね、ここから。しかし彼らは主と共にいたので、主から力をいただき、主から知恵をいただき、自分を主によって変えていただいたわけです。そのために人の働きにおいては全く違う人間のようになったわけです。けれども、このようにして、本当に全く私たちと変わらないようなことを彼らはしています。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分で何を求めているか分かっていないのです。あなた方は私が飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか。彼らはできますと言った。彼らはイエスが十字架につけられる苦しみを杯とバプテスマと言って例えられたのですけれども、彼らは理解しなかったんですね。イエスは言われた。なるほど、あなた方は私の飲む杯を飲み、私の受けるべきバプテスマを受けはします。確かにですね、彼らはイエス様の受けるバプテスマを受けます。ヤコブは十二使徒の中で一番最初に殉教しました。そしてヨハネは多くの迫害を受けながら奇跡的に残り、最後はパトモス島で流刑にされました。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々があるんです。このように父なる神がその人をどの権威の座につけるかというのを決定されるわけですね。十人の者がこのことを聞くと、ヤコブとヨハネのことで腹を立てた。同じようにですね、このヤコブとヨハネの他に十人の人たちも野望を抱いていたということになります。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を狂います。そして次が大きな対象になります。しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりません。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。イエスは仕える者の次にしもべという言葉を使われました。使えるものというのは人々の必要に応えるために自発的に奉仕をするものです。トイレを掃除する必要があったら掃除をする、窓を拭く必要があるなら窓を拭く。そしてギリシャ語でデュロスというふうに言ってですね、奴隷の中で最も低い地位にあるものなんですね、このしもべというのはですね。ですからですね、奉仕者って言えばですね、永遠の命のために働いていたとしたら、物質的に報酬を受けても当然なわけですよね。でもパウロはそうではなくて、私は自分で働いていますというようなことを言いました。そのような自分の当然与えられている権利をあえて使っていかない、捨ててしまうというのがデュロスなわけなんですね。しもべなわけです。このようにして神の国に入るというのは仕えていかなければいけないということが分かりました。最後に、神の国に入るためにはイエスを信じなければいけないことが書かれています。彼らはエリコに来た。彼らはヨルダン川の東側から西側に来ました。イエスが弟子たちは多くの群衆と一緒にエリコを出られると、デマイの子のバルテマイという盲人の乞食が道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。ダビデの子というのを彼ら叫びましたが、それはメシアの呼び名です。彼はイエスについてその優れた宮園のことを聞いていました。メシアが来られた時、盲人の目が開かれるという予言を彼は信じていたわけです。そこで彼はこの時とばかりに叫んだわけですね。そこで彼を黙らせようと大勢の人がたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。バルテマイは止めが入ってもイエスを求めることを決してやめませんでした。 ここにクリスチャンとして持つべき態度が記されています。私たちはとかく誰かにつまずいたとか落胆したとか言って自分がクリスチャンとしてきちんと生活してないっていうのを言い訳にしますけれども、それは的外れです。バルテマイはイエスの大切さを知っていたので、他の者によってイエスを見逃すようなことは愚かであることを知っていました。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。弟子たちはイエスが小敷なんかに構ってられないというふうに考えてましたが、イエスは使えられるためではなく使えるために来られたというわけですね。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨ててすぐ立ち上がってイエスのところに来た。彼は上着を脱ぎ捨てすぐに立ち上がったと言います。これは正確なところ何を意味しているかは分かりませんが、イエスが自分の目を癒してくださることを固く信じて古い自分は過ぎ去り、新しい歩みを始めることをはっきりと決めていたことが分かります。古きは過ぎ去り、全ては新しいわけですね。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。イエスはバルテマイの信仰をはっきりとさせるためにこのことを聞きました。彼は目が見えることを信じてやまなかったのです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。イエスは彼が取った一連の行動、つまりダビデの子よと叫び続け、上着を抜いてすぐに立ち上がり、目が見えるようになることですとはっきりと答えた。それは彼の信仰の表れであることを認められたわけですね。信仰というのはですね、このように直線的で曖昧なところがなく決然としていることがわかります。そしてこの信仰によって私たちは救われるわけなんです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの言われるところ、行かれるところについていった。彼はすぐにイエスについていきました。バルテマイという名前が載っているのは、おそらく初代教会において彼がキリストの弟子として活躍していた可能性を示しています。聖書の中には出てきませんが、名前が載っているのでそのように推測できるわけなんです。こうして私たちは神の国に入ることについて学びました。素直に神の賜物を受け入れ、自分にはできるという可能性を捨てて、人々に仕えて、そしてイエスを固く信じることが神の国に入るために必要でした。それではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。今このようにして神の国に入るには、もちろん信じることによってのみ救われるわけですけれども、しかしその信じるというのは一体何なのかというのを今見ていきました。それは子供のように受け入れることであり、また自分のものを捨てることであり、そして使えることであり、あなたのしもべになることであり、そしてあなたに信仰を置くことであります。神様、そのようにしてイエス様が満ち満ちておられる、その神の国に入れることをありがとうございます。主よ、どうぞこの姿勢をいつも私たちが忘れることなく、受け入れ、捨て、使え、信じるというその姿勢を忘れることなく、これから歩んでいくことができますようにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。